おはようございます。高原剛一郎です。先日大阪の天神橋というところに一軒バーが開店しました。バーといってもカクテルバーではないし、またウイスキーバーでもありません。なんと酸素バーなんです。酸素バーって何かと言いますと、酸素を吸わせてくれるバーなんです。店内はすべてブルーの壁紙。中に入ってコーヒー注文して待ってると、なんとなく落ち着いてくるような気がします。室内にマイナスイオンを充満させてるって言うんですね。このマイナスイオンというのは生活習慣病の原因と言われている悪玉の活性酸素を中和して体を弱アルカリ性にして免疫機能を上げてくれるらしいんです。カウンターには喘息治療の吸引器みたいな吸入器のような酸素発生器があります。まず300円で鼻チューブを買うんですね。これはマイチューブになります。そして 90% 濃度の酸素を吸うんですが、その際香りをつけてくれます。ライムとかラベンダーとか8種類の中から選んでそれを吸うんです。こいつをシューッとこう吸いますと、頭の中がスキッとして体の中の疲労物質を分解してくれるらしいんですね。気になるお値段ですが、なんと12分で500円、ということは2時間5000円、丸1日で6万円、1年で2190万円、10年で2億1900万円。ということは現在50歳の人は50億以上です。都心の真ん中に庭付きの豪邸が買えるぐらいの値段ですね。私はその話を聞きながら、ついに空気まで金で買う時代になったかと考え込みました。そして同時に神様の恵みを思ったんです。マイナスイオンだって本来は自然の中に普通にあるんですね。滝壺の近くとか森の中はただでマイナスイオンが充満してます。酸素だって何も人間が作ってるんじゃない。植物の光合成を備えてくださった神のおかげです。もし神様が空気に値段つけたら、私たちはどうしたらいいんでしょう。いや、もし金額をつけるとしたら、一生で何十億円もするようなものを神はタダで与えてくださってるって分かったら、私たちはただ生きてるだけで随分得した気分になるのではありませんか。太陽も水も空気も、生きていくのになくてはならないものはすべて気前の良い神様が見返りなしにおごってくださったんです。私たちは毎日全宇宙の作り主から最高の接待を受けてるんです。それなのに一日生きて、ああ得した、接待受けた、ありがたいなぁと嬉しそうにしている人があんまり向けられないのはどういうわけでしょうか。それは生きていることが奇跡でも何でもない当たり前と思っているからですよね。そしてその当たり前は、私たちを生かしてくださっている創造主を見失ったところから出てきているんです。人間なんてほんのちょっとのことで死んでしまう存在です。その私が今まで生きているのは、神が生かそう生かそうと努力してくださっているからです。なぜ人を殺してはなりませんか。それは人を生かそう生かそうと日々働いている神の努力を無にすることだからです。神はあなたに生きてほしいと願っている方なんです。聖書はこの命の作り主、また与え主を無視してこの方から離れた生き方を罪と言っています。有名なイエスキリストの例え話に放蕩息子の話があります。ある大金持ちの父親には息子がいました。ところがこの息子は父親と共に生きることがとっても面倒くさいと思ったんですね。そしてお父さんの財産をもらうだけもらうと、とっとと遠い国に旅立ち、そこで湯水のように財産を使い果たします。何にもかもなくしてしまった時に飢饉がやってくる。ひどい飢饉です。彼は食べるにも困り果て、ついには豚の餌で腹を満たそうとします。どん底まで落ち、飢え死にが現実的になってきました。その時に彼は思ったんです。 なぜこんなことになったのか。原因ははっきりしていました。父のところから離れたからです。この父とは神のことです。そして放蕩息子とは人間のことなんですね。さて、この息子は悔い改めてもう一度お父さんのところに戻ろうとします。では、悔い改めとは一体何でしょう？三つのポイントで考えたいと思います。第一に、このままなら死んでしまうと知的に理解することです。悔い改めとは、まず罪とその結果をよく考え知るということです。聖書は言います。罪から来る報酬は死である。今のままなら最後は決まっている。死ぬということである。死後の裁きであるって言うんですね。ガラスはそこにぶつかるまでその存在を信じなくても何の問題にもなりません。でもぶつかった時に大怪我します。神の裁きも同じです。そんなものないと言っている間、まだ大丈夫でしょう。しかし、その現場に立つ時に私たちに永遠の損失を与えるのです。第二に、罪を憎み、悲しむことです。放蕩息子は心の中で思ったんですね。なんてバカなことしたか。自分を貶め、父を恥ずかしめ、財産をなくしてしまって、思い出すたびに罪に対する怒りが出てくるんですね。もうこんな生き方は嫌だと、その罪を憎むことです。第三に、立ち上がって父のところに行くことです。聖書にはこう書いてます。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。頭で罪が分かり、気持ち的にその罪を悲しむだけで、そこから立ち去ろうとしないっていうのは、ただくよくよ後悔してるだけなんですね。一番肝心なことは、そこから立ち上がって神のもとに告白に行くということです。おそらくこの息子が父のもとへ帰ろうとしたとき、二つの声が聞こえたでしょう。今さらそんなことしても手遅れだ。許してくれない。もうお前にやり直しはない。とことん落ちるところまで落ちて死ぬしかない。しかしもう一つの声があります。自分が家を後にしたとき、お父さんはおそらくいつまでもいつまでも見送ってたと思います。あの父のところに帰ろう。きっと解決があるに違いないというその声もあったでしょう。彼は迷ったと思います。父のところに行くってことはお詫びすることですね。自分の過去に決別して自分の人生の方向が根本的に間違っていたということを認めることです。それは人間的には辛いことですね。しかし雨に濡れないと虹は見えないんです。自分の殻に閉じこもっていては何の展望もないんですね。罪を振り捨てて立ち上がるべきなんです。聖書にはこう書いてます。まだ家までは遠かったのに、父は息子を見つけ駆け寄って抱きしめ口づけしてやめなかった。鏡に向かって一歩前に進むと、映っている自分も一歩前に近づいてきますね。鏡に向かって一歩後ろへ引くと、映ってる自分も一歩遠ざかります。神様は私たちが一歩神の前に踏み出したならば、一歩近づいてくださるどころか、100メートルでも1000メートルでも駆け寄ってきてくださる方です。いや、キリストは天からこの地にまで下ってきてくださった方なんです。この放蕩息子は自分が受け入れられるかどうか、保証がないのに立ち上がって父のところ行きました。しかし、今私たちには保証があります。神様は罪を悔い改める者をしぶしぶいやいやながらではなく、喜んで許してくださる方なのです。そして、許しの準備を完了させて、私たちが帰ってくるのを待ち構えているお方なんです。今私たちに必要なのは、悔い改めて、救い主キリストのもとに立ち返ることです。鳥は生まれつきの飛び方を変えることできません。蛇は生まれつきの這い方を変えることできません。カニは生まれつきの歩き方を変えることできませんね。しかし、人間は生まれつきの生き方を変えることができるのです。神から離れた生き方から、 神のもとへ立ち返る生き方にどうぞ変えてください。そして永遠の命と罪の許しをいただこうではありませんか。